どうぞお座りください。私たちのために10時間にかかり3日目を得た主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。少し時間が押しておりますけれどもですね、カンボジアの話をする前にですね、御声新聞が出ております。ぜひ皆さん取って購読してです、ね、読んでほしいと思うんですけど、今回はですね、ごめんにですね、こういう素晴らしいのが出ております。見えますか、この、ね、見えますかね。これは堺牧師なんですけれどもこれと堺牧師という、ね、感じになっておりますけれども、4番目の、ウーアンが生まれた時の証だと思いますけれども、今回と2回にわたって載ると思いますのでね、ぜひお読みになって用いてほしいというふうに思います。下の方にはね、この前錦島前ですかね、タックが第3レアに来た時にですね、一緒に賛美した時の写真も出てますけれどもですね、ですね、であとですね、それとですね、ぜひお見になってください。証ですので用いてほしいと思います。奇跡的な出産の証で2回にわたって書かれますけれども、そしてもう一つは今回3名の方にカンボジア個人のチームが行きましたけど、そのことが出ていますので、ぜひお読みになっててほしいと思います。これからそのことについて少しお明かししますけれどもですね、お読みになっていただければというふうに思います。それとですね、本当に皆さんお祈りありがとうございました。カンボジア個人に行ってまいりましたけれども、さっき言いました3つポイントがあったんですが、1つの会社設立のことなんですが、これは、個人が今33人でもういっぱいになってですね、手手前になったわけですね。引っ越した時はルツ前田さんがですね、息切れするというぐらい大きく感じたんですけれども、子供が増えたことと子供が成長したんですね。一番上の子は17歳、本当は19歳だと思われます。正確な数字はありませんのでね、本当は19歳だと思いますけれども、17歳、もうとっても大きいで、貝なんかは写真がある子ですね、こう裸ん坊の写真がある子ですけれども、貝なんかは今170センチだったかな、すごい伸びたんだ、一気に。だからですね、でいいとってもいい男の子になってましたけども、ですからみんな大きくなりまして、もう今はボール遊びはできないんですね、その庭っていうか場所ではですね。そして、ストレスがたまりますし、あと女の子も大きくなってきてます。もちろん小さい子もいるんですけどね。ですからそのやはりそれなりの思春期青春期になってきてますので、もうやはり大きい場所に移動して男子と女子等と変えなきゃいけないという段階に入ってきております。ですので引っ越しをしなきゃいけないと。ところが国際 NGO を取っておりますので、国際 NGO の場合ですね、その外国人なので、外国人が土地を買うということはできないので、会社を作ることが一番、土地を買う場合の近道で安全な方法だということなので、会社を作るということだったんですね。それで会社を作るんですね。でそのことだったんですけど、最初はですね、出資者が 51% 以上カンボジア人じゃなきゃいけないので、日本人を2人にしてカンボジア人を3人にする。すると51を3で割って 17% がカンボジア人で、日本人が24と25で、このそうすることによって日本人のことをそういう形にしようとしたわけですね。ところがですね、予定していた3人のうち2人はカンボジアの人なんですけども、もう1人はカンボジア人なんですが、オーストラリアの方と結婚してオーストラリアに今住んでおられるわけなんですね。その方にお願いしようと思った。その方はずっと個人で世話をしてくださっていて、前田さんすごく信頼していた方で、随分長い間やっていて、前田さんいない時なんか代わりにいろいろやってもらった方なんですね。その方はでも結婚してオーストラリアに行ったわけなんですね。でそれで、その方に頼んだんで、本人は OK をしてたんですが、いよいよ書類という時になった時にですね、ご主人の方からですね、ちょっとクレームがついたんですね。やはり2年後にはオーストラリア国籍を取ろうとしている方なんですね、その方ね。だからもうやはりいろんなことが、会社の場合はいろいろ問題が起こった時に厄介なことになると思うので、ちょっと断ってもらいたいということで来たんですね。で弁護士さんが言ってたんですね、ご支援が OK されてるんですかって言ってたら、案の定ご支援断りが入ったんですね。その結果カンボジア人が2人になったわけですね。それで、日本人も1人にしようってことになって、私がちょうど言ったので私がなることになりました。でも実はそれは良かったんです。どうしてかというと、カンボジアにいるカンボジア人の方ですね、もちろんどちらも個人のことの関係してることなんですけど、で私ですね、私今回行ってましたから、そこで一気に全部書類にサインとかできまして、一気に書類が整ったわけですね。で土曜日、金曜日に会いまして、月曜日にもう一遍書類が整った時会ったんですね。でもし日本人2人だったら、1つは日本に持って帰って、もう1人の方に書いてもらって送り返さなきゃいけなかったし、もう1つはオーストラリアに送って送り返してもらわなきゃいけなかった。で1つの書類がですね、分厚いんですけども、英語とクメル語なんですけども、33箇所あるんです、サインする箇所がそれが5冊あるわけですね。それとは別にちょっといろいろな別のまた契約の書類があって、そこにもサインしなきゃいけなかったの でそれが間違った箇所とかまずかったら全部やり直しになるので、だからもしこれ送ってったらものすごい時間かかったんですね。 ただ一気に全部できまして、私は月曜日に全部やってきて、次の日にカンボジア人の書けなかった人が来てやって、でも全部それが整ってこう持たせたんですね。だから1週間後になんか1つの手続きができて、それから商標を取らなきゃいけないので、それが 2,3 週間かかるということなので、1ヶ月以内に会社が正式に設立できるんですね。しかも月曜日の2時から弁護士になって3時を過ぎたんですね。でその時にまだ口座を開設してないことに気づいたわけですね。ところがですね、我々はダメだと思ったら、弁護士さんがですね、4時までやってる銀行を知っていて、しかもそれは弁護士さんが使ってるいい銀行だったので、それから弁護士の秘書の方が一緒に行ってきなさいとか言ってですね、その弁護士に渡す予定の前金のお金があったんですけど、それを弁護士がパッと持ってきて、これで入金してきたらいいとか言ってですねよくよく戻してくれまして、それを持ってですね、その弁護士の秘書の方と一緒に銀行まで行ったんです。車でね、4時45分ですよ、着いたのがね。そしてやったらですね、秘書の方はもうそこの銀行よく知ってますから、全部やってくれまして、すぐ口座ができまして、で残高証明がいるんですね。その残高証明もですね、我々慌てて、あ、それをもらいに来たんだ、もう一遍って行こうと思ったらですね、もう秘書の方が取ってくれてまして、で全部事なきを得て、4時15分には全てが、3時45分に行って、4時15分には全てができていたんですね。それで戻ってきまして、処理が整ったわけですね。今の話分かりましたかね。すごい駆け足していましたけど、時間がないのでね、つまり何かといったら、一人ダメになったんです、オーストラリアの方がね、言ってる方は。その結果逆に全部が一気にできたんで、1月以内に会社が設立できるということは、もうその時点で土地が買えるということなんです。なんでこれが大事か、次につながってるんですね。次、土地を見たんですけれども、時間がないので詳しくは言いません。いろんな土地を見たんですが、最初3億円の土地を見たんですね。3億2000万の土地を、空港のそばのとってもいい土地です。1平米185ドルだったんですけども、今カンボジアはプノンペンがすごい値上がりしまして、1平米が150ドルから200ドルです。これは日本から比べて安いかもしれませんが、向こうでは高いんですね。ところが次の日見た土地はですね、1平米50ドルの土地があったわけですね。それは昨年かな、マジキナ君と、それからヨハネ、秋元ヨハネ君が一緒にカンボジア行った時に、土地を見に行ってくれた時に、マジキナ君がちょうど降臨が出た場所なんですね。そこが1平米50ドルだったんですね。でそこの目の前には聖書学校があるわけですね。でちょっとそのちょっと人一本向こう側にはですね、うちの子供たちの一人が行っている、ほとんどの子供は別の子供が行ってるんですけども、一人だけちょっと、勉強できる子がいて、その子は別の学校行ってるんですけども、その学校があるわけですね。だからそこに歩いていけるぐらいの距離なんですね。でそこが1平米50ドルだったんです。超破格です。で好きな上買っていって、こう土地がいっぱいあるんですね。でこれからちょうど道路がその目の前を通ったり横を通るので、ちょうどこれから発展していくところなんですね。で目の前に聖書学校が、アメリカのウエスタン系の聖書学校がありまして、でそこの人とすごく親しくなって、で日本人のインマヌケさんはそうだけども、日本人の宣教師もいるということでですね、前さん我々帰った後にお会いされたようですけれども、そこがいいなってことになったんですね。ところがね、そこのその持ち主がですね、今土地を買えた人は結構いるので、できれば今月中、どんな遅くても3月の第1週までに返事が欲しいってことだったんです。だから会社は1ヶ月以内にできますから、買うことは可能なわけですね。で一応我々の希望はですね、7000万分欲しいわけですね。男子棟と女子棟と、それから、庭と、思いっきり遊べる庭と畑を作りたいって希望なんですね。でどんなに増えても教会も建てようと思ってまして、ね、でも集まった分のお金の分だけ買おうということを今思ってるわけですけれども、一応7000ドルを目標に今募金を募集し始めました。ぜひ皆さんですね、カンボジアに5000円で1平米の土地をプレゼントできます。カンボジア個人に5000円で1平米の土地をプレゼントできますので、どなたでも5000円あればカンボジアの個人に1平米の土地をプレゼントできますので、ぜひよろしくお願いします。もちろん、5万円あれば10平米50万円あればもっとですし、500万円あればもっとですから、いくらしてもいいんですけれども、5000円ならね、十分可能だと思うんですね。で話を八代行ってしたんです。先週そして八代にね、久しぶりに来た方がいたんですよ。ちょっといろいろあって久しぶりに帰ってこられたけど、その方がいきなりですね、帰り際にですね、さっき言ったカンボジアの話あれとか言って、パッと5000円出してくれてですね、あ、すいません、領収書今すぐ書けないとか言ったら、領収書なんかいりません、よろしくとか言って、 久しぶりに来た人くださってものすごく嬉しかったんですよね。なんか神の手を感じました。でぜひですね、あの皆さんもですね、もちろん1000円でも500円でもいいんですよ。でもその5000円あれば1平米の土地をカンボジアの個人にプレゼントできますので、ぜひ皆さんですね、あのプレゼントしてあげれば嬉しく思っていますので、お祈りしてください。まあ、それが1つ目ね。で、2つ目か、土地ね。そして3つ目の日曜礼拝なんですけども、とても祝福されましたが、1つね、気になったことがあったんですね。あの5人の男の子がね、生産を受けなかったんですよ。それは結構ね、昔からいる子だったんです。ちょっとショックでですね、その後にですね、まあ、伝員1人ずつ祈ったんですけども、その時に、あの前田さんのリクエストで子供1人祈ったんですけども、その5人は特にね、お話をしたんですね。そしたらですね、こういうですね、信仰が一番薄いからっていうか2人いました。で、もうあと3人はですね、まだ自分よくわからないって。よくわからないから受けなかったって。だからその、反発とか反抗じゃなくて、すごく誠実だったんですね。だからそこで丁寧にもう一遍十字架と復活の話をして、それで本当に生産の意味を話をしたら、もう一遍そこできちっとイエス様を信じることができたんで、逆にすごく良かったです。だからすごくこうきちっと話ができたし、深いお話ができたんですね。で、5人ともいろいろあるんですけど、1人だけ特にお話をします。 HIV の男がいるんです。で、この子は実は秋元牧師のから誕生日をもらった男の子です。 HIV で最初に来た男の子です。今4人いますけれどもね。で、4人とも今も薬を飲んでいます。薬を飲まないといけない数値になったので。そしてあと薬を飲んでる限りは大丈夫、今のところね。薬を飲まないと医療的には非常に危険になるので、必ず薬をきちっと定期的に決まった時間に飲まないといけないんです。そしたら私はですね、その話をしてお祈りをした時に、何を祈ってほしいのって聞いたらですね、その男の子はですね、名前を伏せておきますね、その男の子は、ね、言うんですね、自分の病気が治るように祈ってほしいって言ってね、ポロポロポロって涙流したんです。え、自分が HIV って知ってたのかと思ってびっくりしたんですけど、聞いたらですね、薬を飲むようになるときにお医者さんのところに行ったんですね。で、前田さんが行こうとしてら、あの子供も一緒に連れてきてくれって言われたんです。え、ちょっとそれはったら、いや連れてきてくださいって。周りの人が薬を飲むことを忘れることはいくらでもあると、でも本人がちゃんと自分は病気で飲まないとダメだと、危険なんだということを自覚してもらって、周りが忘れても本人が決して忘れないで言ってくれるように本人にもきちんと伝えるって言うんですよね。だからお医者さんがこう本人にも呼び出して本人にも伝えたんで、実はその男の子は4人の中で、まあ、その子が一番大きいんですね。で、とっても頭いい子なんですって、実は前田さんが。で、確かに頭いい子でした、話して分かりましたけど、感受性が豊かなんです。だから実はすごくやっぱりショックだったんでしょうね。で、それで、でもその後も全然そんなことは見せなかったそうです。で、その時そうやってね、ポロポロと泣いてね、私と前田さんと小野島牧師の3人で真剣に祈りしました。そしたらね、こう涙をボロボロ流しながらね、祈ってたんですね。それで祈り終わったらでもね、すっきりしてですね、で、ね、あのそのちょうどその生産式のことがあったのは十字架の話をしたんで、イエス様はね、罪は呪いだけじゃない、病気も背負ってくれたんだって、この、ね、病気もイエス様は代わりに背負ってくれたんだって、だから必ずイエス様を信じたから治るから信じて祈るんだよって言ったらね、あの本当にしっかりうなずいておりまして、次の日はね、ものすごく明るい声になったんですよ。それで最後に帰るときにね、もう一度こう最後ね、子供たちがこう車の中まで押し込んでくるんですけど、ね、あの小さい子はちょっと空港まで行けないので大きい子と一緒に行ったんですけど、手を握ってですね、ね、God's here to you ってね、必ず癒してくれるからってもっぺん言ったらですね、ニコッと笑っておりまして、すごく嬉しかったです。で、前田さんがですね、今までそんなこと一回も言ったことがないって、初めて彼の涙と病気のことを聞いたって、あの気にはなっていたけど、逆に良かったって、今度から一緒に乗れるって言ってましたよね。で、本当にそういうことがあったんですね。で、ぜひ皆さん覚えておいてください。で、今日のところでもありますけど、聖書のね、メッセージのところでも、今回本当に心を合わせて祈れたので、私は必ず神様を癒してくださると信じております。でも5歳はとうに過ぎてるんですけれども、今あの薬を飲んでおりますけれども、どんどん癒されるようにね、ぜひ祈ってほしいと思います。で、いつかあの、ね、日本に来て皆さんの前で証しできる日をね、あの本当に楽しみにしたいと思います。で、それとは別にですね、とっても嬉しいことがあったんですね。これで個人の話は終わりですから、実はですね、私たちが今子どもたちを生かしている学校は私立、あの私ですね、公立じゃなくてパブリックじゃなくて、どうしてかって言ったら、日本は公立の学校の方がいいっていうふうに一般的に考えてますが、日本以外のほとんどの海外ではパブリックじゃなくてプライベート、私立学校の方が実は伝統校だったり良かったりするんですね。で、カンボジアの場合は、公立学校の場合は残念ながらまともな教育できないんです。どうしてかっていうとですね、あの境内の問題があって、先生の給料はすっごく安いんです。だから先生が他にアルバイトしないといけなくて、 そっちの方が給料いいので、知らないうちに先生が不登校になったりするわけですね。嘘みたいな本当の話なんですね、これは。今でも公務員の給料安いんです。だから、私立学校の方がかえってきちっと教育ができるんですね。で、シンガポールの教会がカンボジアの子供のために支援している私立学校です。私立学校はすごく高いんですけども、かなり安いんですね。といっても、公立に比べて全然高いんですよ。ただ、日本人から言えば安いですけどね。で、そこに生かしてるわけですね、みんな、ほとんどね。ほとんどの子はそこに行ってるんですね。で、そこの学校で、実は今度の3月に、子供たちの中から、今、最初は小学校だけだったんですけど、今は中学校もあって、今度高校も作るみたいです。で、幼稚園の年長さんとか年中さんもできたみたいですね。かなりね、どんどん伸びてるんですけども、その学校から2人、学校代表して、先生と一緒にシンガポールに3月に行って1週間。で、その教会で証しをしたり、勉強させたりということ、プログラムができたんです。その学校代表の2人のうちの1人がですね、うちの進学校の子になったんですよ。ダーっていう17歳、今中学3年生のクラスですね。でも17歳なんですけどね、本当はもっと上だと思いますけど、なったんです。ところがね、この子はですね、申し訳ないけど、個人の中ではそんなになんか、こう、いい子ってよりも、ちょっと悪坊主って感じでですね、勉強すごくできるって感じに見えなかったんですが、個人に電話があったんですよ、先生から。で、前さん思わずですね、ダーって言うんですけどね、え、ダーが学校代表なんですかとか言って、いや、個人ではいろいろ問題もあって、いつも私は叱ってるんですけどって言ったら、先生がですね、いや、でも、学校ではとってもいいんですよ。いや、でも、個人では問題があって、この子でいいんですかとか言って言ったそうです、思わずね。だから言ったそうですね。いや、でもね、私だけじゃなくて、すべての先生の推薦をこの子で、学校ではとってもいいので、私たちは学校しかしませんし、他のところは問題にはしません。この子にしますかって言われたそうですね。すごいなと思いましたよね。で、まあ、私わかります。うちの子供たちの中にもですね、学校ではとっても評判のいい方がいらっしゃるんですね。いつも学校ではニコニコニコニコ、どんな時にもニコニコ笑顔でですね、ところが家にいると。そういう方がいるんですね。ですから、きっとその子も個人ではこう本当に休めるんでしょうね。で、まあに甘えてるんでしょうね、きっとね。で、学校では、本当に全ての先生からね、推薦してもらったそうです。で、シンガポールの教会が全部費用を出してくれて、うちの個人始まった時にね、主は言われたんです。この子たちは必ず世界に使わされていくって。主の十字架で招く前にシンガポールの教会のバックアップでシンガポールのところに行くことに決まったんですよね。ああ、嬉しかったですね。神様に感謝したいというふうに思います。個人に来てなかったらね、この子は死んではいなかったかもしれないけども、学校はまず 100% 全く行けていません。車で行ったことはないですね。学校には全く行ってませんね。そして、今どういう生活をしたか考えられないと思いますけど、シンガポールに行けるんですけどね。ただパスポートを作らなきゃいけないので、戸籍はできたんですけれども、パスポートを作らなきゃいけないので必ずできるようにお祈りください、ね。本当に嬉しく思います。とっても嬉しかったですね。そういうことがありました。ということで、あと5分になってますけども、しかし他にもいっぱい実は先週いろんなことがあったんで証があるんですが、もう一つだけ、宮崎に先週行きました、帰ってきてね。そしたら宮崎、洗礼式あったんです。80代のご夫妻の洗礼式、6人来られるようになった最後の2人です。もう他の方はみんな洗礼終わってまして、でこの8代の2人の方の証がすごかったんですね。実は昨日って証なんですよね。いや、土曜日かな、なんかとにかく南牧師に来ていただいて、南牧師20代ですね。私は幼い頃からお母さんの両親に教えられて、神様とか仏様の時には必ずこう手をしてお辞儀をするようにしつけられました。これとってもいいよかったと今になって思ってますんですよね。ところが先日来ていただいて、家の中にある全てのものを整理整頓してあげましたって。偶像です。全ての偶像を全部、80代の人ですよ、幼い頃からいつもこうやって手を合わせるように教えられてちゃんとしてきた人が、その全ての偶像、神棚仏壇をはじめとする全ての偶像を全部処分したそうです。20代の牧師にしてもらったんですって。そして昨日全部整理したとこ終わりまして、すっきりいたしまして、これからはイエス様の神様にお仕えできると思いますって証だったんですよね。聞きながらね、いや、感動しました。それをなんか普通に言うんですよ、全然気負わないで。これはちょっと今までの日本ではこういうことはなかったですよね。だからまさに神業ですよね。精霊が働いてるんだなと思いましたよね。そしてその人たち冬の白馬に行くんです。見ない牧師についていきますって言うんですよね。そしてね、そういうわけじゃない、6人全部洗礼終わりました。これでね、3人新しいと行きました。 で、一人は時間がないのに来てセミナーだけって言って、もうよかったって言いながらね、惜しんで帰りました。で、残りの二人は、ね、一人は大分から来たの。それもやっぱり別の80代の人がね、言ったんですって。初めて来た人、11月に初めて来た人、一番最初に来た人、いいの人、教会行って歌を歌って帰ってきたら心が全く変わってたって言ったんですって。そう言われたから、そんなバカなことがあるか、それだけで変わるなら私だって変わりたいって来たって言ってきたんですって。でも本当にその人が変わったので、そんなバカなことがでも本当に変わってるから私もって来たんですって。大分からその宮崎に息子さんがね、なんか赴任してるみたいで、仕事で、だから息子さん来たところについでに来た。その方もご高齢なんですよ。まあ、50代ってことはないよな、60代以上だと思います、ね。まあ、80代の方もお友達だから、ね、ほいでね、一人で質問されたんです、セミナー終わった後に。で、説教始まったんですね。で、まあ、いろんなちょっと示される話いくつかしました。そしたらね、涙ぐんでんですよね。で、終わった後最後のお祈りをしたらですね、こうやって、これの方は真面目ですね、こうやってましてね、ほいで終わった後にね、次はいつでしょうかって言うんですよね。大分だって言うから、月曜日に明日私行くから、いや来週の月曜日行きますよって言ったらね、ああ月曜日予定があるって、でも私息子がいるので月に1回来ますから、こっちの方が来やすいので、だから次の日って教えてください、それに合わせて来ますっていうことになってね、発見で2人とも死んだんです。もう一人ちょっと あるかご主人が、病気なんですね。まあちょっと公で言ってないから、ちょっとまだすいません控えます。ちょっとお医者さんはもう治らないって言われた病気なんです。それで来られたんで、どちらも救われました。明確に救われました。すごいですね、6人の洗礼終わったら次の人たちなんですよね。で、日曜日もその別の人の職場の若い人は、これは20代の3歳の男の子を持ってる、だから初歩ちゃんと同じなんですね、と思ってるお母さんが来たんですって。だからね、なんでこんな話をしてるとね、聖霊が始めたら止まらないんですね。まあ、見ない牧師は10月までは自由に説教したのに、最近緊張しまくってますだから言いました、もうちょっと自由になりなさいって、ね、いやね、精霊が働き始めたら止まらないんですよ。で、八代も久しぶりに帰ってきたから、いきなり5000元気してくださったでしょ、喜んで。それで鹿児島もね、今はでも時々来てた人はいいんですけど、音楽の先生なんです、歌の先生なんですけど、その人が今度賛美隊が出てくるんです。一チームじゃなくて二チームぐらいで、そして練習のために早くから来て終わるまでいて、そして一番説教真剣に聞いてまして、今言うと全然態度が違うんですよ。明らかにね、はっきり死の手を感じるんですよ、皆さんね。で、皆さんね、何かが神を始めておられますので、どうぞ主に期待してほしいというふうに思います。それでやっと今日の説教に行きますけど、あと2分ですけど今日は祈りなんですけども、祈りはね、2つのことです。1つは個人で祈る祈り、これとっても大事です。神様となする内緒話、本当に神様に一体して話す話、これとっても大事です。でもそれだけでは語りなんです。もう一つは教会に来て祈る祈りなんです。共に集まって祈る祈り、これが両方なんです。車は両方があるとまっすぐ進むし、正しく回れる。片っぽだけ大きいとぐるぐる回ってしまいます。で、一人で祈る祈りはとっても大事ですが、同時に教会で共に祈ることが大事なんです。で、教会で祈る祈りってのはいつも来なくていいんです。最初は二人なんです。その格好なんです。19節ね、誠にあなた方にもう一度告げます。誠にって、この誠アーメンって意味です。で、ヨハネの福音書が誠に誠にアーメンアーメンってありますけれども、これは、日本語にすると真実ですとか本当にそうですって意味で、とっても大事なことを言うときにイエス様が必ず使えた言葉です。だからこれはとっても大事なことを言ってるんですね。誠にあなた方にもう一度告げます。もっぺん言うけどよく聞きなさいよ、とっても大事なことだよって意味ですね。もしあなた方のうち2人が、2人っていうのは複数の最小です。だから教会の最小単位です。この二人がどんなことでもいい、どんなことであっても、地上で心、地上ってここですよね。どんなことでもって書いてある。イエス様がどんなことはどんなことでもなんです。もちろん、御心に変わらないといけませんが、そういうとね、日本人はどうもね、狭く考える人が多いですね。御心って皆さんが思ってるよりも大きいですよ。聖書の神様はそんな小さく閉じ込めて、立法的な窮屈な神様にしないでください。もちろん愛の方なので、罪は見過ごされません。いいですか、あやふやな方ではありません。しかし私たちが思うほど窮屈で狭苦しい神様ではありません。もっと私のことはよく分かっていて、これだから杓子行事にダメいいとか言うんじゃなくて、その人の今置かれている状況と今のことをよく知っていて、あなたの願いや求めに応えられる心の豊かな、私なんか言ったら失礼ですけど、大きなお方なのです。だからもっと素直に大胆に求めるべきなんです。 で、神様が違うよとか、神様祈りを変えなさいって、その話は別です。でも、言われる前に自分の方で窮屈にしている方がものすごく多いんです。もっと大胆に求めてください。昔ね、その、勝正君がですね、ほら、そこの、宮崎の勝正君がですね、今言ってますけど、長崎で、古典が古典古典にできなかったのに、ですね、試験勉強をまともにしないで試験前に祈りました。授業でやったことを全部思い出させてください。授業でやってたことを思い出させてくださいって祈ったら、授業中、ふっふって思い出してくるんですって。そして書いたら、古典がその時クラスで一番かな、学年で一番かどっちかで、生まれて初めてだったとか言ってましたけど、そんな勝手がいいのかって思うかもしれませんけど、2回目は聞いたことがしませんが、なんでこんな話をしてるかっていうとね、結構窮屈なんですよ。日本のクリスチャンで真面目な人多くて、真面目なことはいいことなんですけど、神様に対してはもっと素直に大胆に求めて、神様が違うよって言ったら違うんですよ。これ間違いません。でも自分の方で決めないこと、御心っていうのはね、でこの時はどんなことでも書いてるから、どんなことでも言ってみてください、神様に、ね、もちろんあなたにとって最善でなかったり、明らかに罪なことは神様がダメだって言ってこないでしょ、それは。でも言ってみてください。言うとね、神様に言われば納得するじゃないですか。でも自分で窮屈にしてるとね、いつも言いますように、本当はうな丼の情が欲しいのに、卵丼でいいですとか言ってね、隣の人がうな丼もらったらね、腹立てるわけですよ。これよくあるんですよ。求めてないんだもん。だから本当に素直にね、どんなことでも書いてあるから。で、地上って地上でしょ。長崎でも東京でも、それこそカンボジアでもイスラエルでもアメリカでも、どこでもいいんです。で、心を一つにして、二人が心を一つにして祈れば叶えてくれるって、父は叶えてくださいますって、天にある私の父はそれを叶えてくださいますって、イエス様の約束なんですよ。イエス様が約束したことは破れないんですよ。でも一つポイントは、心を一つにって書いてある。ってことはね、同じ願いを持たないといけないのです。同じ願いを、で、同じ願いを持つと心が一つになると答えられる。で、もちろん御心じゃないと同じ願いにはならないですけども、同じ願いを持つと答えられる。で、これはね、時間がないから証があんまりできませんが、山ほどありますよね。例えばさっき言った宮崎は言ってました。昔ずっと2人で、妻と2人で、初穂がいて3人で行ってきましたと、ね、でずっとやってきたけど、ね、必ず人が増える、来るって信じていましたけども、信じていましたけども、実際来ると慌てふためいていて怖がりだったって言ってね、そういう話よくされる。でその時彼ら祈ってたん、ずっと問いが来たらそれは答えられ始めて、動き始めてる、はっきりね。だからカンボジアも今回、小野島牧師と2人だったんです。毎朝になりました、御心がなるようにということと、一つはね、示されて、会社の設立を速やかに手続き全部できれば済まさせてくださいって言ってたらね、本当にピタッと済ましたでしょ。土地も見つかってきたでしょ。で、毎朝2人になったんで、もちろんバックの教会の夜があったんですよ。それよく分かっております。でも、教会の方々と心を一つにしたんですよ。その時に答えられたんですよね。で、小野島牧師はね、東京都庁に勤めてらっしゃるんです。でも、ちょっと前まで電話局にいたんですね。今は違いますけど。で、彼はこういろんなことを見てきてて言ってました。最後ね、しみじみ、これはね、バックで祈ってるから、こう祈りなしにはない神業だって、何一つ無駄がなかったって、こんな見事なことはちょっとどんなにプログラムしたってできないって、もうこれもう神業だって、ちょっとあんまり驚きを超えて呆れておられました。もうこれ神業だって、本当にバックが祈りがあったんだなって、こうしみじみ言いながら感動して帰って帰りました。まあね、教会の祈りと我々蒼天で毎日祈ったわけですよね。2人で、1人だったらあそこまで祈れたかなって正直思います。2人だから祈れた。そして教会のバックの祈りがあった。で、それが1つになって答えられたわけですね。で、皆さんね、身体で2人でいいんです。もちろん3人でも10人でもいいんですよ。でも最初は2人でいいんです。本当に心を1つにして神様に祈るときに、願うときに答えられるんですね。で、昨日おととい島原に行ってきたんですけれども、島原でコンサートがあったんですね。時間がないので詳しく話せませんが、路上ライブをしてからコンサートをしようということになったらですね、予報がですね、雪だったんですよ。で、それでね、ちょっと困るってことで、アーケードのとこってことで真剣に乗ったそうです。4人ぐらいで、それまであんまり祈ってなくて心で真剣に乗ったんです。そしたらアーケードある場所が見つかって連絡をしたら、そこの責任者の方が、で、皆さん地方っていうのはね、責任者が全部握っててね、その人がいいって言ったら一気に開くんです。その人が OK 出してくれて、一番いい場所を開けてくれて、で、ホールまである、今回そうしなかったけどホールもあるんですよね。で、その人たちの家族とか関係者見に来てくれました。 で路上ライブ1枚でことやった。なんでそれがあったら、その後今回復興アリーナとかでやったんですけど、今坂本龍馬で長崎盛り上がってるんですね。大河ドラマで龍馬が歩いた街島原って書いてあってですね、ポスターがいっぱいあるんで、写真がいろいろ出てる、いろんな写真がね、そこに島原一の繁華街ってこう出てて、写真見たらね、今路上ライブやってきたそこが出てる。しかもそこがまさに出てる、路上ライブしたところが一番いいところ貸してくれたんですよね。無駄ですよ。でその人がトップだから、その人がいいと言ったらもういいんです。定期的に貸してくれるんですから。月1回毎回島原でコンサート、路上ライブとその上のホールでコンサートすることはね、もうこれから決めていきました。面白いですよね。その直前まで何も開いてなかったんですね。どうしようかって言ってたのに、真剣に乗ったらいっぺんに開いたんです。真剣に乗った日は火曜かな水曜かな、どっちかです。そしたら開いちゃった、金曜日のコンサートがね、開くんですね。でもうすいません、もう終わらないといけないんですけど、さっき乗ってたらね、この話をしてる時にすごく強烈なのね、私今までね心合わせて真剣に乗ったのね、一つは長男の受験の時、どうしてかって言ったら不登校だったから妻と真剣に乗りました。奇跡的に動きしました。もう一つ思い出したんです。それはあのさっきここで賛美してた兄弟とね、祈ったことがあったんです。北九州で。それはその方のご長男が小学校の時にサッカーやってて怪我をして指が腫れて、何度も明かしましたけど、もう指が動かなくなるってね、手術した時言われた時、その時に水曜日だったと思いますけれども、正解があって言ったらその方が、早起きておられてね、で最初にみんなで教会で祈りましたね、真ん中に座っておられましたけども、祈り終わった後涙ぐんでおられましたけども、まあ、成果は普通に終わって、で成果終わった後ミニストリーが始まったんですね。それでその人一番最後に来られたんで、片付けていてね、で最後に来られて、まあ、2人でお祈りをしました。でちょっと私遠慮があった最初ね、あのだから静かに祈り始めた、天皇お父様って。そしたらですね、その方がですね、どうか指が動くようにとか言うとね、アメンって言うんですよ。でこの人あんまりアメンというタイプじゃないように思ったんだけどなと思ったけど、アメンって言うんですよね。だからあでそれアーメンと言われると私燃えてくるので、神様どうぞ直してください、アーメン、癒してください、アーメン、癒されよ、アーメンと言ってですね、その地熱が入ってきて真剣に祈り始めたんですね。そしたらね、私の手の上に涙がボロボロ落ちてきたんです。それでね、また真剣に祈って祈りました。でもちろん教会が祈ってました、奥様が祈っていました、本人もきっと祈ってたと思う。いいですか。でもその時私たちは本当に心が一つになったんです。それは聖霊の恵みですね。で祈り終わったんですね。だからね、日本の社会人男性ですね、もうさっと涙はなくなって、もう何もなかったかような顔して苦痛にされていましたよね。それ水曜日です。土曜日に電話があったんですね、指が動き始めたって、私救急回答で受けたんです、その電話忘れませんよね。でね、一本動き始めたんですね。必ず後も動くでしょうとかって明るく言われましたよね。でその後ちょっとね、2週間ぐらいストップするんですけどね、再び動いて、彼は今鹿児島で大学院で、あの自分の大好きな研究を頑張ってやっております。で今は宮崎に合宿免許を取りに行ってます。知ってますかお父さん。そうなんですね。なんですね、あのそして彼はね、今でもサッカーね、大学でもサッカーやったの、今知らないけど大学の時もサッカーやった。つまりサッカーで受けたのに、詳しく今日話さなかったけど、体が癒されたわけじゃない、心も癒されたんですよね。いやね、心を合わせて祈るときね、神は手を動かすんです。で一人で祈ることもとっても大事なんですが、一人で祈り続けられないことってあるでしょ、一人で祈りが継続できないことってあるでしょ。それでダメだなんて落ち込まないでください。当たり前です。だから身体があるし、教会で祈ることによって一人で祈れるし、一人で祈るから教会でも祈れる、両方なのです。だから身体に来て二人以上で切なる心からの願いを、心を合わせて祈るのです。よくあるじゃないですか、人のご主人のためには信仰が働く。だから婦人会で一緒に祈るとすごく強いわけですよ。だって初期の頃の婦人会の方々の家族はほとんど使えてますよね。見事ですよ本当に。だから心合わせになったから真剣に言ってましたもんね。でなんですね、あれね、心合わせて祈ると答えられるんです。約束だから、約束だから、イエス様がした約束だから必ず答えられるのです。どうぞね、御神教会に来て共に祈ってください。どうしても来れない方はこちらから人を使わしますので、家庭祈祷会をしてください。月に1回でも週に1回でも、ね、そしてそこで一緒に祈りましょう。その祈りは天に届きます。神の手を動かします。それはね、あなたの祝福だけじゃない、多くの人の希望になるんですね。そのことをね、どうぞ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、 御言葉をありがとうございます。少し駆け足になりましたけれども、あなたは生きて働いておられる方で、御言葉を通して語ってくださってありがとうございます。どうぞ一人一人が願っている願いや抱えている問題だと思いますが、もちろん一人でも祈るでしょうが、教会に来てたとえ二人でも三人でも共に心を合わせて祈ることができ、その祈りを通してあなたの奇跡の御手が動くのを、あなたの愛の御手が動くのを、あなたの素晴らしい御手が動くのを共に見続けていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。先ほど聖餐式で悔やたみましたが、もう一度短く悔やたみをしましょう。罪があると祈りは手に届かないことがあるので、短く悔やたみをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。体が痛んでいる方はそこに置いてください。自分がいいということは家族や友人のために乗りましょう。天のお父様、キリストですを願って恵みの台に出てまいりました。一人一人があなたの前に出してこの願いと求めに応えて、体を癒し、心を癒し、愛する者を癒し、敵対する者に働き、勝利と解決を与えてください。境内を祝福し、健康を祝福し、心を祝福し、霊を解放し、仕事を祝福し、学業を祝福してください。受験の時期になりました。受験生は勝利を与えてください。また夫婦関係や関係を回復し癒してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。頭痛、偏頭痛、心の病を癒しまって命ずる。癒されよ。関節の病を癒しまって命ずる。治れ。背中から腰にかけて、なんかお尻にかけて、打骨神経の、イエス様って言われて、癒されよ。家族でしょうか、友人でしょうか、がん、肺がん、乳がん、それから気管支のがん、それから水道がんとか、こう、なんか、がんですね、消化器にある肝臓がん、こう消化器にあるがんでしょうかね、胃がんでしょうか、がんですね、がんよ、イエス様って言われて、消えてなくなれ。悪性の腫瘍、イエス様って言われて、消えてなくなれ。イエス様って言われて、がんよ、消えてなくなれ。消えてなくなれ。消えてなくなれ。質問ありがとうございます。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、不眠症、この心の病をイエス・キリストの名によって聖霊の力を、愛の力を注ぎます。癒しの力を注ぎます。癒されよ、癒されよ、癒されよ。それらの病をもたらしてきた悪しき霊を、その人の幸福感情、心の力、霊の力、出て行け、出て行け、出て行け。偶像礼拝がもたらした破壊と混乱、イエス様って命ずる。その角からその口から出ていけ。分裂と破壊の霊をイエス様って命ずる。一人一人と一つの角から出ていけ。許しと和解、境内の祝福、健康の祝福、お仕事の祝福、学業の祝福を宣言します。宣言します。宣言します。許しと和解の力をイエス様って解き放します。勝利の力をイエス様って宣言します。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレ、仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせを、すみません、速やかにお願いします。